ございます。それでは一言お祈りをいたします。天の内なる神様、11月最初の日曜日を迎えました。先ほどのお祈りにもありましたが、クリスマスのシーズンも近づき、教会学校では準備も始まっています。コロナウイルスも落ち着いているかに見えますが、そのような中で私たちが変わることなく神様の福音を述べ伝え、また教会を共に立て上げていく、その働きを続けていくことができますように、どうぞますます神様の恵みを注いでください。今朝も聖書の御言葉を共に読み、神様が私たちに教えようとしておられることを確認していくことができますように、どうぞ導いてください。主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。おはようございます。今朝はローマ人への手紙7章14節から25節今読んでいただきましたが、そちらを中心にメッセージをさせていただきたいと思います。で、先週は5章からお話をしました。5章は信仰によって義と認められた、正しいものとされた私たちに与えられている確かな希望ということをお話ししました。苦難を通して生み出された忍耐、忍耐を通して生み出された練られた品性、練られた品性というのは、さまざまなことによって試された性質という意味でもあるとお話ししました。このようにパウロは苦難に積極的な意味を見出しています。それは私たちに確かな希望が与えられているからです。信仰によってイエス様によって義と認められ、神様との平和が与えられているからです。5章の後半では私たちに与えられている希望の根拠が述べられています。今回は直接メッセージはできませんので、皆さんで読んでいただければと思いますが、一人の人アダムの罪が人類全体の罪となった、その裏返しとして、ただ一人の人、正しい人、イエス・キリストの恵み、十字架の贖いが全ての人に及んでいる、こういう説明をしているわけです。5章18節をお読みします。こういうわけで、ちょうど一人の違反によって全ての人が不義に定められたのと同様に、一人の義の行為によって全ての人が義と認められ、命を与えられます。5章18節このように書かれています。4章まではユダヤ人、ギリシャ人、異邦人の区別なく、全ての人が信仰によって神様に義と認められる、そのことが結論として語られていますが、その後の5章から8節、人によっては5章はつなぎで6章から8章という人もいますが、ここに何が書いているかと言いますと、ここではその信仰によって義と認められた人たちについて書かれているということです。それはある人は信仰による義の結果としての希望、信仰による義の結果としての希望という人もいます。あるいは経験と成果への道、清めですね、清めへの道と表現する人もいます。さまざまな言い方ができますけれども、5章から8章が義と認められた人のその後のことについて書いているということでは共通しています。別の言い方をすれば、私たちにとっての救いとは何かということです。この世にあっては私たちはすでに罪と死に勝利しているはずなのに、実際には罪との戦い、葛藤があります。私たちが罪と死の力から、私たちがですね、罪と死の力がいかに大きいか、 それに気づかされるのはむしろ救われた後のことかもしれません。そして根強い根深い罪の影響力、支配を知れば知るほど私たちはその罪から解放してくださる神様の恵みの深さ、力を私たちはまた今体験しているということではないでしょうか。また律法との関わりについても難しい問題が残されています。罪の支配と律法は切り離せない関係にあるということが明らかにされています。まあ、こういうわけで6章から8章まで読んでいきますと、私たちの罪の性質や肉に属することから来る絶望的な現実、それと私たちにすでに与えられている救いの希望、聖霊の導き、まあ、死と命、まあ、こういった正反対のことが変わる変わるに登場しているので、なかなか流れをつかんで理解することが難しいなと、まあ、改めて思わされますが、まあ、今朝はそのことを簡単にですけれどもまとめることができればと願っています。じゃあ6章は何を書いているのでしょうか。6章は特に私たちがイエス様の恵みによって罪から解放されているということ、罪の支配から自由にされているということを確認しています。6章に目を通していただいて6章6節をお読みします。私たちの古い人がキリストと共に十字架につけられたのは、罪の体が滅ぼされて私たちがもはや罪の奴隷でなくなるためです。死んだ者は罪から解放されているのです。6章14節、罪があなた方を支配することはないからです。あなた方は律法のもとにではなく恵みのもとにあるのです。さらに私たちがこれからは罪の奴隷ではなく義の奴隷、神様の奴隷となって清め清潔へと進む道を歩んでいるということが示されています。6章の22節、しかし今は罪から解放されて神の奴隷となり清潔に至る身を得ています。その行き着くところは永遠の命です。しかし今は罪から解放されて神の奴隷となり清潔に至る身を得ている。つまり私たちはもはや罪の奴隷ではない、神様の、まあ、奴隷という言い方は、ネガティブな否定的な響きですけれども、つまり神様の支配のもとにあるということです。そして私たちは清められる、清められていくその道の途上であるということが言われています。その理由としては、私たちはイエス様にあってすでに罪に死んでいる、新しい命に生きるものとされているということ、そのことを6章は言っているわけです。さて、しかし7章に入ると再び私たちの肉の性質、罪に支配されている絶望的な状況が語られているわけです。で、問題を複雑かつ深刻にしているのが律法に関する理解です。パウロはここで正しいはずの律法が罪の道具として用いられ、私たちを縛り支配しているということを指摘しています。7章で語られていることはあまりにも勝利とは程遠い、希望を持っていない人のような内容になって、まあ、いると言えます。そこで7章で話題になっているのは救われる前の人のことではないか。特に私として一人称で語られている部分はパウロが救われる前のことを振り返って語っているのではないかという指摘がされています。まあ、この議論は実は何世紀にもわたって繰り返され、されてきた難しい問題です。6章から8章全体を見てやはりこれは救われたクリスチャンのことだと理解するのが、まあ、主流といいますか伝統的な理解と言っていいと思います。まあ、このことについても後で少しお話ししたいと思います。8章になりますと私たちは主イエス様にあって罪と死から解放されている という前向きなメッセージが再び中心となっています。特に罪や肉の性質に対して御霊の導きと勝利がある、そして最終的な私たちの勝利と完成が高らかに歌われています。もちろんこの8章に書いていること、勝利の前提として私たちには世にあって罪肉の性質との戦いがあるということが言われているわけです。さて2番目の点に入っていきたいと思いますが、そういうわけで7章のテーマは信仰によって義とされた私たちと神様の律法との関わりについてということになります。7章の一節を見ていただきますと、私は律法を知っている人たちに話していますと始まり、その後書いていることは、まあ、結婚関係の継続と終わりに例えて、私たちは律法による縛り支配から解かれているということが明らかにされています。しかし律法との関わりはこれで終わってしまうのではありません。罪は律法を用いて私たちを死へと導くのだと言っています。五節をご覧ください。私たちが肉にあったときは、律法によって目覚めた罪の欲情が私たちの体の中に働いて、死のために身を結びました。八節、罪は戒めによって機会を捉え、私のうちにあらゆる欲望を引き起こしました。九節、私はかつて律法なしに生きていましたが、戒めが来たとき罪は生き、十節、私は死にました。それで命に導くはずの戒めが死に導くものであると分かりました。律法、戒めによって私が死ぬ、殺されるとはどういうことでしょうか。最初の人アダムがどのように罪を犯してしまったのか、その時のことを思い起こすと、理解できるのではないかと思います。また皆さんで創世記を読んでいただきたいと思いますけれども、神様は最初の人間アダムにただ一つの戒めを与えました。皆さんこれは何か思い出せると思いますが、園の中央にある善悪を知る知識の木からは食べてはならない、もうそれ以外はもう全部食べていいんですね。でも園の中央にある善悪を知る知識の木からは食べてはならないという戒めをお与えになりました。そして神様はそれを食べるとあなたは必ず死ぬとはっきり宣言され、警告をされたわけです。さてしかしサタン悪魔はこの戒めを通してアダムそしてエバを誘惑し欺き、彼らは結局木の実を食べてしまいました。その結果最初の人は罪あるものとなり、霊的には死んだわけです。罪と悪魔サタンを一緒にして考えてみるとよくわかるのではないかと思います。神様の戒め律法そのものが悪いのではありません。律法や戒めは神様の御心を教え、私たちにとって何が悪であるのか、何が罪であるかを教えるものです。しかし律法の存在が人間に欲望を引き起こしてしまった、つまり律法と戒めを破って自分勝手に振る舞いたいという、そんな思いを引き起こしてしまった、そして罪がその機会を捉え私たちを死へ導いた。アダムがどうして罪を犯したのか、そのことを考えると、ここでパウロが言っていることが理解できるのではないかと思います。で別の角度から考えてみたいと思いますが、マタイの福音書、マルコの福音書、ルカの福音書、それぞれの福音書に書かれている金持ちの青年とイエス様の対話です。ここではマルコの福音書10章27節からのところで説明したいと思いますが、永遠の命を受け継ぐためには何をしたらよいでしょうと尋ねてきた一人の人がいました。イエス様は誰もがよく知っている戒めについて語られます。殺してはならない、姦淫してはならない、盗んではならない、これは皆いわゆるモーセの実戒にある ことです。するとその人はイエス様に、私は少年の頃からそれらすべてを守ってきましたと言います。するとイエス様は彼を見つめ慈しんでこう言われました。帰ってあなたが持っているものをすべて売り払い、貧しい人たちに与えなさい。すると彼はこの言葉に顔を曇らせ、悲しみながら立ち去ったと書かれています。で、理由としてはですね、多くの財産を持っていたからだと言うんですね。まあ、この青年はモーセの律法をきちんと守ることによって永遠の命が保証されていると考えていました。おそらくイエス様に尋ねるというよりは、イエス様からよくやっているね、それでいいんだよと言ってほしかった、お墨付きをもらいたかったのだと思います。しかしイエス様は彼に欠けていることを示されました。まあ、イエス様が言われたことは律法に直接書いていることというよりは、隣人を愛しなさい、貪ってはならない、このような神様の戒め、律法の実践を求めたということです。しかしこの律法によって彼は絶望し悲しみ立ち去っていきました。この後彼が悔い改めて信仰に導かれるなら、この律法が彼を救ったと言えます。しかし彼が深く絶望し救いから離れていくなら、この律法の存在が彼を死へと導いてしまったとも言えます。もはや自分の力や努力で神様の戒めや律法を守ることができない、そのことに気づかない限り律法は命よりも死、希望よりも絶望を与えるものだということです。まあ、結論としてパウロは、律法そのものには人間を変える力も救う力もないのだと言っています。それどころか、クリスチャンとなっていない人にとっては特にそれを守ろうとしてかえって死に至らせるものだと言っているわけです。最後の3番目の点に入っていきたいと思います。そして私たち人間には律法を守る力がない。これは実は義と認められた後も同じだということです。神様の律法は良いものである、霊的なものであるということを知りつつも、律法が求めること、そして律法に示された神様の御心に到底かなわない自分の姿に私たちは直面します。さらに自分の中にある罪、そして私たちを神様の御心から引き離そうとするその罪の力を私たちは日々経験しているのではないかと思います。パウロはこういう意味でですね、私たちクリスチャンも律法による縛りからは完全に自由にはなっていないのだということを指摘しているわけです。律法と格闘し、自分の内に働く罪の力に苦しみ悩む人の姿、それがこの7章14節から25節に書かれていることではないかということです。神様の御心が示され、正しく良いもの、清いものである律法、しかし信仰生活の中で私たちは律法に書かれていること、律法の要求することを実行する力がないということ、自分の中に良いものがないということに気づかされ、無力さに苛まれます。まあ、そう考えますと7章、特にこの15節から25節に出てくる私、この私とは救われる前の人なのか、あるいは救われてクリスチャンとなった人のことなのか、まあ、何世紀にわたる議論がありますけれども、ここで出てくる私が救われる前のパウロなのか、救われてキリスト者となってからのパウロなのか、まあ、それは実は中心的な問題ではないという指摘がされていますが、まあ、私はそれが正しいのではないかと思っています。つまりイエス様をまだ信じていない人、救われていない人にとっては、神様の律法は罪を教えても命へ導くことは決してありません。自分の力で律法を守ることによっては救われないからです。で、私たち義とされクリスチャンとされた者にとっては、神様の律法は従うべき神様の御心、 行うべき良き技としてあり続けます。私たちクリスチャンが進んで罪を犯し、進んで神様に逆らいたいとは本当にクリスチャンになっているなら思わないはずです。主イエス様の愛の深さ、恵み、十字架長ない思うならば、どうして再び罪の支配に戻りたいと誰が思うでしょうか。むしろイエス様の言われること、つまり新しい律法に従いたいと願うはずです。隣人を愛し、神を愛しなさい。どんな時も喜び感謝する。御言葉、神様の律法に従う生活はどれほど感謝で素晴らしいものかと思います。しかし私たちはこの行うべき良いこと、従うべき神様の御心を誠実に追い求めれば追い求めるほど、私たちは良いことをしたくても実行できない。時には願っている良いことではなく、願っていない悪いことを行う。そんな惨めな現実の自分と向き合うことになるわけです。まあ、この経験は私たちが神様に近づき清められていく、その道のりでどうしても通らなければならないということです。15節から17節、18節から20節、同じような表現を繰り返していますが、パウロはこのように繰り返すことによって、私たちクリスチャンには生涯にわたって罪との戦いがある、それを自分自身の体験をもとに証言しているわけです。私には自分のしていることが分かりません。私は自分のうちに、すなわち自分の肉のうちに善が住んでいないことを知っています。自分のしたいと願うことはせずに、むしろ自分が憎んでいることを行っているからです。私には良いことをしたいという願いがいつもあるのに実行できないからです。今それを行っているのはもはや私ではなく、私のうちに住んでいる罪なのです。私が自分でしたくないことをしているなら、それを行っているのはもはや私ではなく、私のうちに住んでいる罪です。もちろんパウロはこういうことによって、私の中にある罪は自分とは関係ないから自分には責任がないと言っているのではありません。改めて私たちは自分の肉のうちにある罪に対しては無力であるということ、自分の力ではこの罪を解決できないということ、私たちはただイエス様の恵みが必要であるということを、私たちは常に覚えるべきである。そのことをこの聖書は伝えているのではないかと思います。そうでなければ、私たちはまさに霊で始まったことを肉によって完成するという、まさに罪の罠に陥ってしまうということです。神様の御心になかなか従えない、良いことを行えない、そんな自分に気づくからこそ、私たちは主イエス様の恵みが必要だということに、行いではなく信仰だということにいつも気づかされ、そしてそこに立ち返っていく。パウロはそのように進めているわけです。このようにですね、義と認められた私たちの信仰生活には2つの側面があるということを教えられます。私たちはクリスチャンとなってからも罪の戦いが続きます。そして私たちが清められて完成へと向かう道のりは、試練と苦難、戦いと葛藤の連続だという側面があります。私たちの信仰生活は試練と苦難、戦いと葛藤の連続だという側面があります。そしてもう一つ、救われ義と認められた私たちはすでに罪と死に対して勝利しているという側面があります。私たちはすでに罪と死に対して勝利しているという側面があります。まあ、こういう理解ができるかと思うんですが、7章は罪との戦い、葛藤という側面に光を当てています。で、8章は罪と死への勝利、御霊の導きに光を当てていると理解することができます。パウロがあえて7章では神様の御心の要求、その基準に達することができないでもがき苦しむクリスチャンの姿を 自分の体験を通して示しているわけですが、それは私たちには世にあって罪との戦い、霊的な戦いがあるということ、それは全てのクリスチャンにとって真実であるということが示されるためです。そして御霊による勝利が強調されている8章では、そこにもですね、勝利があるということは、実はその裏返しとして私たちには罪との戦いがあるということです。時々ですね、いろんな大きな集会に行くと、清めを求める、勝利を求めましょうという、そういう、特にそういうことがテーマにした、メッセージの集会もあります。そういうところに行くとですね、私たちはすでに勝利している、御霊によって導かれているという、そういうメッセージに行くと確かに元気になるわけなんですけれども、そして家に帰ってくると、実際は私たちは敗北ばかりしている、なんでこんな葛藤があるんだ、なんで罪はこんなに私たちの心に根付いているんだという現実に、帰るわけですけれども、でもどちらも私たちの真実だと思うんですね。どうしても教会によって、あるいは牧師によって、どちらかを強調する傾向があると正直思います。もう私たちはもういつも罪を悔い改めましょう、もう戦い悔い改めましょう悔い改めましょうという傾向と、あるいはもう私たちは勝利している、ハレルヤ勝利勝利っていう、なんか両極端なですね、どちらかの傾向に陥る安いと思います。ただ聖書を読むとやはり両方あるんですね。まさにこの7章と8章はその両方を言っているのではないかと私は今回改めて理解しました。でこの2つの側面はまた別の言い方ができるわけです。それも聖書、特に新約聖書を読み解く上で大切な視点です。それはすでに起こっていることと未だ起こっていないことという視点です。2つの側面があります。すでに起こっていること、未だ起こっていないこと、未だ起こっていないことといっても、先週も話しましたが、それは神様の確かなご計画として必ず将来実現し完成するという意味で、まだ起こっていないことということです。7章を理解する上でもこの視点が必要だということです。確かに私たちの救い、私たちは救われ義と認められています。しかし私たちの救い、清めはまだ完成していないとも言えます。完成を目指して進んでいるということです。ですから私たちは世にあっては罪との戦いから来る悩みと葛藤、時には敗北を感じることさえあります。私たちの中には罪が存在し続けています。しかし私たちクリスチャンが罪の力に全く無力だということではありません。7章24節の御言葉を ご覧ください。私は本当に惨めな人間です。誰がこの死の体から私を救い出してくれるのでしょうか、私を救い出してくれるのでしょうかというと、この人はまだ救われていないかのような響きがありますけれども、決してそういうことではありません。8章1節を見ると、今やキリストイエスにあるものが罪に定められることは決してありません。なぜならキリストイエスにある命の御霊の律法が罪と死の律法からあなたを解放したからですと言われています。なかなか難しいところですが、誰が私を救い出してくれるのでしょうかと叫びつつですね、私たちはすでに罪と律法のから解放されていると言っている。これはでも今お話ししたような視点から見ると決して矛盾するものではないということです。私たちはすでに勝利と解放が与えられています。例えばガラテヤ書の5章16節から18節をちょっと読んでみたいと思います。ガラテヤ5章16から18節、5章16節から18節をお読みします。私は言います、 御霊によって歩みなさい。そうすれば肉の欲望を満たすことは決してありません。肉が望むことは御霊に逆らい、御霊が望むことは肉に逆らうからです。この2つは互いに対立しているので、あなた方は願っていることができなくなります。御霊によって導かれているなら、あなた方は律法のもとにはいません。この御言葉も、実際には私たちには肉の思い、罪との戦いがあると言いつつ、私たちはすでに御霊によって導かれ、罪に勝利することができるのだ、こう言われているわけです。誠実に神様の御言葉、律法と向き合えば向き合うほど、パウロのようにですね、私の肉のうちには善が住んでいないと認めざるを得ません。パウロはそんな自分の状態を見て、私は内なる人としては神の律法を喜んでいますが、私の体には異なる律法があって、それが私の心の律法に戦いを挑み、私の体にある罪の律法のうちに虜にしている。そのことに気づかされて、私は本当に惨めな人間ですと叫ばずにはいられません。今なおこの私は心では神の律法に仕え、肉では罪の律法に仕えている。それが現実です。それが完全なあない清め救いの完成を待ち望む私たちクリスチャンの姿です。考えてみれば、時代を超えて覚えられている偉大な生徒たち、そういった方の生涯を読むこともとても大切なことだと思うんですが、そういった人たちの中にですね、私はなんとすごい人間だと自分を勝ち誇るような人はいないと思います。例外なく人一倍、あるいは並外れて自分の罪深さを嘆いている人たちです。主よ、私から離れてください、私は罪深いものですとペテロは言いましたが、それは決して信じていない人の叫びではなく、信じている人の心からの叫びです。イエス様は決して信じる人の叫びを聞き逃すことはありません。私は本当に惨めな人間です。だからイエス様、あなたが必要です。実はこれはやはり信仰者の叫び、イエス様を主体求める人の叫びではないかと思います。私たちもこのような思いを持って信仰の歩みを共に歩んでいきたいと思います。お祈りしましょう。